TBS Podcast。エレカタの決意。どうもエレコミックやついです。
エレコミック今田中です。
片桐仁です。
はい、
本放送というかですね、はい、この番組は、エレカタの決意という TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から2時までやってる1時間番組のポッドキャストとなっております。
はい、
うん、内容は全く違うんですけれどもね。
はい、
そちら7月の17流れた、
ね、
ところではキングオブコント
ね、1回戦突破、
ね、1回戦に片桐さんが突破したという、
は
い、
母と母
ニュースをね、はい、届けましたので、はい、ぜひそちらも聞いていただければと思いますけれどもね。いよいよあれですよ、今週ですよ、ね、オリンピック。
あ、オリンピックもね。
オリンピックだよ。
そうか、
オリンピック23だよ。も
あ、
7月23だよ。だ
ちょうど開会式の前に多分あるよ。
そうだよ、
キングオブコントの2回戦。
すごいね、何か示し合わせたように。
本当だよね、うん、ニュースもそうだし ね。
オリンピックはもう本当にいいニュースが一個もないよね、毎回。
あ、なんかね、
必ずなんかついて回っちゃうね。
これはすごいオリンピックじゃない。もう地獄のようなオリンピックだよ ね、
本当だよ ね、 なんかね、
発表したら絶対に何かしら問題起きるみたいな、
炎上が必ずね、
なんかついてきちゃうんだよね。だからなんか言いたい人がいるんだよね。
いやいやいや、だってもう許されない時代になったわけよ。
そうなのよね。まあまあ当時からもあるんでしょうけど、
ね、だって韓国のさ、バレー、うん、女子バレー選手がさ、うん、小学校ぐらいの時にいじめてたとか言ってさ、
ね、
うん、
昔ね、
それでもクビになったじゃん、
ね、クビになったんだ、ね、
あの代表から
バレーボールの、うん、
姉妹のやつだっけ、
うん、
ね、
許されないのよ、もう絶対に。
もう過去にやったこともね。
だから気が強い人が多いから負けず嫌いで、いじめっ子タイプはいるんだよね。
まあね、それはね、どの世界にもね。
結構日本は緩い方だよね、
うん、まあそこはね、
まだ海外だったら、うん、多分ありえないよ、うん、あれも、
まあね、差別発言とかも今ねいっぱいあるもんね。
だって、うん、何年も前のセクハラとかでさ、もうクビになってるじゃん、
う
ん、捕まったりとか、で役者とかもさ全部の下ろされたりしてるじゃん。
仕事全部下ろされたよね、
どれだけ売れてても、
うん、怖いよね、
ハリウッドとかね。
だから日本も絶対そうなるよね。
しかもね、今だとね、若い子たちも動画残ってたりするもんね。
そうなんだよな。
だからこれから大人になる子たちも大変だよね。
何年経っても動画残ってっからね。
そうだよね、
うん、よかったよね、片桐さんいじめられっ子でね、ずっとね。
やだよ。
そうだよね、だからそっちはないからさ、
いじめられる方がやだよ。
だって喫水だもんね。
そうだよね、
やだよ、
脊髄がいじめられてる
もん、ね、うん、やだよ。いやでもエレキがいじめっ子だからな。
いや、いじめっ子じゃないよ、全然。
お前
全然、だって片桐さんいじめてない
もん。もうエレカタの過去のポッドキャスト聞いたら全部お前たちなんかダメだからな。
え？あとでパンチな。
なんでだよ、それダメだからな。あとでパンチなんじゃないわ。
いやだからすごいよね。
忘れないから、いじめられた方は。
そうだ、ね、
悪いけど。
あ、
悪くないわ、
うん、これがでも本当に、うん、あ、こういうことできるんだってなったら、うん、今度は逆転するよ、ね、
よね、
パワーが。
さあ、もう全部動画撮っといて、
ね、音撮っといて、うんうん、
それいいことだよね。
いいこと、いいこと。
もうさ、抑止力になるじゃん、どれだけ。
そうなんだよ、
どれだけお前今そんだけ威張ってても、うん、お前が
何年後かね、
本当に成功しそうになった時これ出してやるかなっていうね。
本当そうだよな、
なるね、人質だよね、うん、だからちょっとまあ落とし入れる方向に使われるのもすごいけどね。
いじめる方が悪いからね、
まあ、いじめる方あれば、
ね、いじめる方が悪いから、
それあるけど
ね、みんなね、ネイズさんのみんな、
リスナー全員そういう立場じゃないと思うけど、
でもさ、もともとさ、ヤンキーの人とかいるじゃん、うんうん、
いる、
うん、
まあ、ああいうのってさ、うん、どうなのかな、
武勇伝を話すじゃない、
うんうん、そうだね、
いじめてたこともあるでしょ、
うん、絶対あるよ、
絶対カツアゲとかしてる、
カツアゲも絶対してるよ、
うん、やっぱ急先鋒がいるから。
ただそういう人のなんか大人になった時のなんかこう色気みたいなのとか、あと怖さみたいなのが俳優としてある種武器になったりすることもあるからね。
あ、そうね、
だから一概に恨んでもしょうがないなと思う、うん、
まあね、そこはまあ やってるから分かるってこともある
よ
ね。
でも難しいよね、
課題さん
はね、いじめっていうのもね、
そこもね、
別にね、やられた方でも忘れないよっていうのは忘れないでほしい。でもやった方は忘れるんだよね。
まあ忘れるだろうね、
うん、
でもまあまあね、片桐さんはもう全部お笑いでも紹介してるわけだから、
う
ん、
まあそうだね、
うん、ね、もう全然恨みもないしね、うん、もう今や、うん、
いや恨みは 恨みあるけどもしょうがない、うん、なお過去に戻れないもん、
ね、笑い方が切ないしょうがない、
へ、うん、ない
、いやでももうもう話でしょ大半は。
だから地元に帰んないのもそういう理由だよね。なんかふと道に立った時にうわってこうフラッシュバックする怖さみたいな。
あ、そうか、でもそれはちょっと嫌だ ね、
やだよ
ね、そういうのがあるとね。
うん、まあ、いやでもどうなるんですかね、本当に見えないよ ね、 ね、
うん、オリンピック
いいさイメージのものが全く出てこないから、
うん、でも金メダル取ればもういいでしょ。
まあ盛り上がりは
するだろうけどね、
いや、まあ、いやスポーツは面白いからね、そうそうそうそう、別に見るけど、
そうそうそう、
スポーツ自体はね、うん、
でもなんかね
東京もどんどん増えて、
増えちゃってね、
だからなんか、うん、すごいことなんじゃないかと思っても
怖いけど、ね、
中止運動みたいなさ。
あ、まあ、
でもそこまで熱狂的な人いないでしょ、うん、
そうね、
何万人とか、例えば国立競技場の周りを何十万人が囲ったりしたらさ、うん、それはなんだってなるでしょ。
でもまあそれ、
そこ
までする？まあ、それがもうまた、
密になっちゃう、
そうでしょ、
コロナが増えちゃう、
コロナのおかげでそういうことも起こらないんだよ、うんうん、
いやだから、まあね、これさオリンピックはさ終わったとしてさ、うん、9月にさ爆発した場合さ、
うん、
その9月からなんかみんなやろうとしてるわけじゃん、オリンピックがあるからなかなかできないとか
さ、そうだよ、
舞台とかライブとか、ま
あ
ね、それ、うん、その音楽とかも、
はあ、そう
そういうの全部中止になる可能性ってかなりあるよ、
あるよ、
もう一回もう緊急事態宣言ね、
本当の、いやいや緊急事態宣言は今も出てるから、
ね、あそこあの、うん、なんていうの、
出続けるってことだよね、
あのマジなやつ全部お店、
いや無理だからそれはできない
から、できないんだあれは、
う
ん、
難しい、
ね、だただただ、うん、もうライブやるなみたいな俺あると思うよ、まあ、9月
行きたくないっていう人も増えるだろうしね、
増えたらよ、オリンピックでわーって盛り上がっても、
まあ分かんない
けどね、人数が増えてさ
減ったら
いいよ、ね、最終的にじゃあオリンピック終わりました、うん、よかったネットはならないじゃん、
ならないよね、
めちゃくちゃコロナ増えてたら、
うん、
じゃあ全部ライブは中止しろってなるんで、まあ、
ね、
そしたらなんでオリンピックやってたのにこっちはできないんだみたいな話になるでしょ、う
ん、まあ、今で
さえちょっと
出てるけど、
ね、よりなるよ、だから絶対なる、うん、だから秋とかからやろうとしてる人たちかなり危険だよ、
難しい、
やろうとしてるよ、
まあそうか、舞台 ね、
舞台ね、秋だもん、
バグマン、
うん、3,4 千人いっちゃうかもしれないだもんね、
いやそれはちょっともうやばいね、3,000円、3,000じゃない、3,000人はすごいね、
このまま試算でいくと、
やんなっちゃう、ワクチン打っても、
いやワクチンは打ってって減るんだろうけど、
重症化は減るだろ
うね、そうか、重症化ね、
死者重症者、
でもさ、
まあ、かかったら、ね、
結局は
移しちゃうかもしれないからね、
あと濃厚接触者も1週間だからね、
うん、変わんない
ね、怖いんだから、
うん、結局ね、
いやどうなんですかねこれ
ね、
ワクチン痛いよ、
やった
やりました、
1回痛かった、
刺した時は全く痛くない
、
翌日とか、
うん、
マネージャー熱出たし、
あらら、
うん、
あそう、
うん、
まあ、じゃあね、うん、しょうがないね、まあ、じんちゃんだからかもしれない、
いや、まあ、人によるとは思うけど、
まあね、
うん、だからとそれでなっちゃったら団長とかなっちゃったでしょ、1回目打った後に
あそう
コロナ陽性出ちゃったりとかして
る、へ
なっちゃった
難しいね、
1回打ってなっちゃった、
だから2回打っても、
うん、まあ、かか
ならないわけじゃないんだよね、
こともある
しづらいってこと
だろうね、
だからインフルみたいになってくるけど、
だんだんね、そうだね、それに近いね、
うん、
あ型が違うとかね、
うーん、
まあ、難しい
ですけども、
難しい、
パスポートもそんなってきたでしょ、なんかワクチン打ったパスポート、
ワクチンパスポートね、
あそうなんだ、
そうです、それだったら2週間隔離されないっつって、
ね、うん、じゃあ早く打って早く海外に行っちゃおう、
うん、
そうだよね、
まあまあ、
そういう人は一定数いるんじゃない、
まあ中にはね、
もう月曜日から交付だっつって、うん、今日から交付だっつってから、
だから9月からもう絶対にあのコロナ爆発するんで、うん、
しますかね、
そこで海外行っちゃおうかな、うん、
な 打てればね、
8月までに打ち終わってないんでしょ、
う
ん
う
ん、
まあいけそうだけどね、
行っちゃうよ、
でもアジア怖いでしょ、
アジアダメだろ、
いやその多さとか、ね、
じゃハワイいいんじゃない、
ハワイ多くなってるとかね、多くってあのもう解禁してるってね、
そ
ういう感じだけどね、うん、
全然余裕だから、
うん、ワクチンパスポート持っ て、
持ってればね、
うん、ハワイ行っちゃう、
行けるよ、
う
ん、行けば行ってもいいけど、いいけど別に
行けば4週間かかるからね、1回目と2回目、
まあまあ
3週間か4週間、
そう間開けなきゃいけない、
そうそうそう、
なんかあるからね、その
ファイザーとモデルナでちょっと違う、
なんか混ぜた方がいいみたいなのとかも言うもんね、
で2回混ぜるの、
混ぜるっていうかその1回目はファイザーとか2回目はモデルナが強いとか、
そんなことできないよ、
その組み合わせがあるとかね、
そう
噂だけどね、
区のやつはもう7月の段階で9月頭過ぎぐらいまでもう打てないよ、うん、もういっぱいで、
ああ今ね、
うん、
予約したけど、
あしたんですか、
したしただからもう21、
あもう、うん、打てるね、今週中ね、
そう 今週中打ってきます。
その日でも仕事とか激しい運動しない方がいいよ、
うん、でも年によるっつうけど痛いのは若い子が多いっつうけど、じゃあ若いんじゃないの片桐さん。
いや、あの刺した瞬間全く痛くない、
うん、
気づかなかった。
だからその後で
二度見しちゃったの、お刺さってるっつって
来るんでしょ。だから来たから若いんじゃない。
その後あの痛くて、ね、うん、寝ちゃって。
なんでそれ痛くて寝ちゃって
って。痛くてドーンってこう、あの鈍痛みたいなので、
うん、ああもう動きたくないな。
そうそうそうそう、
そんなに。
そうだよ。だからその日なんか仕事とかなくてよかったと思った。ない日にしてもらったから、
うん、左打って、はあ、まあまだ人によるんじゃない、
いっぱいいた打ってる人。
まあそうだ
ろうね、うん、俺打ってすぐじゃあどこ行っちゃおう。
行っていいんだ
けど、トレーニング
行っていいんだけど、トレーニングとかやめた方がいいじゃない。
そうだ、ね、当日は無理だと思うよ。
そんなに、
だって腕上がんねえんだもん。
え、じゃあ今パ
チして上がんねえじゃん。
今は上がる。
もともと上がんねえじゃんおめえ。
そうだ、もともと上がんね
え。四十肩は治ってます。
上がってねえじゃん。
上がってます。
四十肩になったの。
四十肩になりました。45、6まで。
変じゃん左。
45、6、
左変ってないです
よ。左ちょっと変だ。
左変だよ。
なんか
これはね肩こり、
うん、だ出ちゃった
よ、ね、だからね肩こりがより強くなって。でも肩こりの薬飲んだらちょっと楽になって。
左全然まっすぐなってねえじゃん。
持ってる持ってる。
すげえ曲がってるけど。
曲がってるけどね、うん、だから右だけ、ま、
いややばいよ。
右出ちゃ
った。左だけめちゃくちゃ短いんだけど腕が。
やっぱ出ちゃってるな。その、
うん、やばいやばいやばい。
何かが何かが出ちゃってる、
うん、変なの出てる。変なの出てる。
変なのってあんだよ
とりあえず
変なの出てる。
とりあえず、ね、
完全にやばいな、うん、変なの出てる。
やばくないです。
まあまあね、
うん、
だからいろいろと出ますけど、まあ、打った方がまあね、うん、重症化しないっていう、ね、
ワクチン打たないと仕事できないとかになりそうで怖いよ。
まあね、うん、そういうことだもんね。
そうで
もちょっとワクチン差別的なこともね、
うん、いや絶対なるよ、
一応ありますけども、うん、前回は片桐さんの、Y の V の部分をね強く出したということで。
何言ってんだ Y の V の不条理コントだったよ本当。
今日は出さない
です。今日でも出てますよ。
出してないんです。
Y が。
いや多分これ照明の関係で V が多めに出てるだけだと思うん
ですよ。V 強めですね。
このスタジオがね入っちゃうと V が
強い。
この座り位置が V が強くなっちゃうんですよ。どうしても真上からね。あの刺すの明かりに来ちゃって
るから、やっぱもう W 感がやっぱりすごい
ですね。これこのスタジオのせい
だ。 W と O が出てますね。もう
O ってなんですか。どこに O が出て、口ですか、
うん、O が出てます。はいはい。
でも唇は M ですけどね。
いやいや O 出てます。 O 出てます。
あのすごいですね。
こう
あほうほうれい線がぐるっと O になっちゃって、
O になってますね。
顎に繋がってっちゃう、
ね、O 出てますね。 W と O に見えてきました。
W で
W
鼻が H だとしたらやっぱフーってフーって出てますね。
鼻が H だとしたらって何俺は誰っ
すね。フーって出て
る。フーって、いやいやいや、
顔から
鼻は H じゃないです
か。顔鼻は H ですね。
鼻 H ってどういうこと。
としたらやっぱフーが出てますね。
大文字ね。
1週間で
だから鼻が H じゃないじゃんね。鼻が H って何それ。もうやめよ、そうだよね。
フ
ーです。もうやめよ、フーって鼻が、ちょっと待って。
ザ・フー。
ザ・フーです。かっこいいな、かっこいいな。
かっこいいじゃん。
かっこいい
じゃん。かっこいいじゃん。
かっこいい
じゃん。フー。
いや、照明は。
風星人なんですよね、風星人。
風星人。い
や、また、ま
あ、W、照明なんだ
よ。WHO だもん
ね。いや、すごいな。HO。だから、本当に哲学的ですね、片桐さんは。
WHO。
俺は、誰なんだっていうね。
問いただしてるん
だ。問いただして
るんだ。誰だと。
お前は誰だ。人間ってなんだっていう。俺は誰なんだっていうね。
まあそう、みんなそうだよね。
根本的な
哲学だね、うん。人間ってなんだみたいなことね。
うん、
じゃあコーナー行きますか。
はい。
俺のランキング。
来ました。
自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらっているコーナーでございます。はい、
顔にこんなアルファベット出ました。ベスト3ですか。
うん、難しいって。写真がないと面白くないよ。
今日は
顔にこんなアルファベット出ました
んですかね。行きましょう。ラジオネーム。あ、ケツビネーム、
はい、
旧姓佐々木ですね、うんうん、私が出会ったうまいなと感じた回文、うん、
回文、
上から読んでも下から読んでも同じ文章ですね。ベスト3です、は
い、うまい。
3位、世の中ね顔かお金かなのよ。
へえ、すごい。
世の中ね、
はい、顔かお金かなのよ。
いや、それがもう世の中、ね、そうなのか。
本当だ、
すげえ。
お金かなのようだ、
うん、
へ
え、なるほど、
いいね。
2位、
うん、
来ても良い頃だろう、来いよモテキ。
へ
え、
うん、確かに、だ、本当だ、
すごいね。
来ても良い頃だろう、
モテキ。逆に来ても
モテキ、本当だ、
モテキ来ても
か。どうやって考えんの、
ね
え。
じゃあ1位です。
1位、はい、
ダメ男子モテキが来ても死んだ目だ。
またモテキ来た、モテキが来ても死んだ目だ、
うん、
ダメ男子。 ダメ。ああ本当だ。
すごい。
新ダメだ。本当だ、すごい。
あげましょう。
ねえ、なんかね、法則はなんとなくあるんだろうけどね。なかなか。
俺が一番好きだな、ね、男子が死んだだな。
ああ、まあまあ。
面白いね。
男子さんが最後のね、死んだ時に、ね。やったやつね、男子が死んだ、いいよねあれ。
いやすごいね、
行きじゃないあれ、男子が死んだって、
うん、いつから準備してたんだろうね。
まあなんかね、分かるのがね、
あれかっこよかったな、
うん、え、男子賞言ってたの。
男子賞言ってた、自分で言ってたよ、男子が死んだ。
すごいね、
ダメ男子死んだ、ダメだ、うん、
感心しちゃってるじゃん。
ダメ男子は死んだ、ダメだで、モテ期が来てももある、うん、
ラジオネーム青コーナー赤松。月に1回僕の中で開催される、うん、チャレンジオナニチャレンジオナニと通常ではありえないズリネタでしこることを言うんですが、
はいはいはい、
このチャレンジオナニの歴史の中で
歴史じゃねえ、
すごく良かったズリネタランキングです。
意外とね、
なるほどね、うん、
普段はそこ行かないけど、
若い時、
ね、チャレンジオナニの中でも、うん、あ、意外といいねと、うんうん、3位柴田理恵。
いやそういうこと？どうえ？
意外と良かった。
良かったんだね。
僕のチャレンジスピリットを奮い立たせてくれる巨乳のおかげで、
あ、巨乳です。
とてもいいオナニーをさせてもらいました。
はあ、そういうタイプのやつね。
すごい区切るんだな。うん、とてもいいオナニーをさせてもらいました。
うん、人なのね。
第2位、うん、市原悦子。
ああ。
しこる僕を。うん、柱の陰から悦子が見ているという
その写真、
ベタな設定でしたが、
あ、そう考えてね、
徐々に悦子が身を乗り出し、うんうん、わなわなし始めるという展開力が功を奏し、う
ん、なるほど、見られて興奮してんだね。
とてもいいオナニーをさせてもらいました。
分かったよ、
なん
なの、誰の書き方なんですよね、
敬語なんだろう、うん、
第1位
誰だろう、
ピンポン玉、か
っ
こオレンジ、
すげえな、
俺
すげえ、
ピンポン玉では過去に白色でしこったんですけど、
すげえな、
白色の時には感じなかった大人の色気がオレンジ色のピンポン玉には漂っていたの。
違うよね、白とオレンジじゃね、
想像力、
ものの1分足らずで射精を
した、すげえな、
たまたま溜まってたんだよ。
いやーそういう
ことね、チャレ
ンジしてるな、
急ジャンプアップがすごい2位と1位のね、
どういう
人間じゃないんだもん、
すごいね、
うん、男行くのかなと思ったらピンポン玉だって、オレンジの、
なんかね、そのテレビでとかやってたけどね、俺はその CM とか
チャレンジオナニーとか自分でやってんの、チャレンジオナニー、
やってたよ昔、
だって CM なんて短い15秒とか
しかない、だから CM 入ったら始めて、うん、そのどこで行っちゃうかっていう、
なんでだ、
なんで
なんでだ、
目からして入ってくる情報がさ邪魔するわけじゃん、
そうだよ、
興奮をさ、
だからいい時で行きたいけど、アイドルがの、うん、とかで、うん、でも全然違うやつとかも来るわけじゃん、
じゃあその CM 入る前はずっとエロ本見てんの、
見てない、あ、見てたかな、うん、
じゃないと立たないじゃん、うんうん、
だからまあなんかギルガメとかの CM
だから、なんだろう、
だからもう飽きた、
ギルガメはずるいよそれ、
飽きたってことじゃない、その普通の AV とかを
見て、いやじゃあやんなきゃいいじゃん、もう
でもオナニーはしたい
んだよ、そうなんだよね、体は正直だよな、
そうそうそう、じゃあ分かるんじゃない、チャレンジオナニー、
分かるよ、
ピンポン玉いけんじゃない、
だから押し入れのとこから行くときにジャンプしたりとかしたりしたからさで肩から落ちてすげーってなるから
やってた、射精の瞬間ジャンプしたら押し入れから、
そういうなんかいいっていう噂が、
実家じゃん、それ実家、
実家
空中、
そう空中で出す、
聞いたことある、
うん、あるでしょ、ああいうのとかを試す気あ
って、エロ本にかけるだけ
じゃないの、無重力オナニー、
そう無重力
オナニー、さよならオナニーじゃな
くて、めちゃくちゃ重力かかってるやん、
落ちてるけどね落ちてる、あとこんにゃく、
受けに考えないで飛ぶんだね、
こんにゃくとかもやって
る、やった
やったしね、
カップラーメンとかな、
カップラーメンとかあったね、こんにゃくはもう出した、切れ目入れてさ、うん、やってさ、うん、裏がそうなんかあの神社の森みたいなとか、そこにあのこんにゃくぶん投げたりして
知ってるよ、
野良猫が食ってんのかな、
発展場でおなじみあの神社な、
そうね、あったけどね、
ポッドキャストネーム、クソ野郎は地獄行け、俺の忘れられない定食屋さんでのエピソードランキング、
あ、いいです、
ね、今から20年前若き日の自分が毎日のように通っていた定食屋さんがあるんです、うん、そこがとにかく強烈なところだったので、うん、そこでのエピソードを発表させていただきます、
うん、
3位、とにかくお金のない方が多く、うん、それを反映してかそこのメニューが独特でした、
うん、どんな感じ、
唐揚げ定食、うん、焼き魚定食などちゃんとした定食もあるんですが、うんうん、注文時自分が一番耳にしたのは単品のライスのみの注文、
おお、いくらなんだろう、
ライスは当時150円でしたが、大盛りを希望すれば ラーメンの丼ぐらいの器に山盛りのご飯を持ってくれました。カウンターやテーブルにはマヨネーズ、ケチャップ、ソース、醤油が備え付けてあるので、うん、それをご飯にかけ、うん、かき込むホームレス風の方がたくさんおられました、うん、20円で生卵が頼めたので、
わ、
大盛りご飯に卵を落とし、いい、ね、醤油をかけて食べた卵かけご飯は美味しい。
170円
でも、何より200円以下でお腹いっぱい食べれるので、金欠の時は非常に助かりました、
うん、うまいだろうねそういうのね。
若いやつも多いだろうね、う
ん、第2位、近くにギャンブル場があり、うん、お世辞にも客層がいいとは言えませんでした、うん、日雇い労働者、ホームレス、うん、ギャンブル帰りのお客、うんうん、学生といった割合でした、まあうん、とにかく柄が悪いので揉め事が多かったんですがある時喧嘩になったお客2人に対し、店の大将が包丁を1本ずつ渡し、うん、シャーシッタイ外でやれ、博多弁でうるさいんだ、シャーシッタイ外でやれと一括した時は、ね、ここは本当に日本なんだろうかと思わせるものがありました。
すごい、ね、
ちなみに、うん、お店は高齢のご夫婦とパートのおばあさんの体制でした。ここの大将は口数が少ないんですが非常に人情に
厚
い方で、
そうだろうね、
ホームレス風の方が調味料ご飯をかき込んでいると何も言わず、うん、餃子をポンと丼にサービスしたのを見たことがあります。
へ、優しい、
自分もよほどみすぼらしく見えたのか、一度だけ余ったから食べんしゃいとウインナーをサービスしていただいたことがあります。
嬉しいね、うん、
第一、
映画みたいだね、
何度も言いますがとにかく客の柄が悪いので、うん、信じられないような光景を目撃することが多々ありました、うん、カウンターの上に大きなテレビが備え付けてあるんですが、うん、普段テレビを見てないであろうホームレス風の方々は、うん、こことばかりに必死にテレビを見ます。そして美人女優さんが映るとああやりたかと下品な単語が普通に飛び交います。野球や相撲は喜ばれますが、それ以外は不評。グルメ番組なんかだと、そげんな俺は食えんたいバカ誰が、いや、バラエティ番組だと、面白そうだなお前らだけ楽して稼ぎやがってよ芸能人といったしびれるヤジが普通に飛び交っていました。その光景がテレビの内容より面白く笑ってしまうことが多かったです。今はそのお店なくなってしまいました。非常に思い出深いです。
そうね、
絶対絡まれるだろうけど今田さんに食レポ行ってほしかったな。
いやまあ話聞きたいけどね、ちょっとね、
面白いですね、
絶対面白い人多いもんね、
以上でございます。
はい、ということでありがとうございました。あなたの勝手なランキングを送ってください。宛先は elukt@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。さあ続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよ。
わあ来た、
兄ちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど、うん、漫画の話を聞くのも大好き、うん、漫画やアニメのトリビア、都市伝説などを送ってもらうコーナーです。
はい、
来ております。 お三人様こんばんは。41歳男性、はい、ラジオネーム一番星と申します。
一番星、
うん、
エレガタ末期の頃の末期エレガタまでやってる、エレガタのコント太郎、コント太郎かな、
末期だと思って
る、うんうん、オープニングでやついさんが、少年ジャンププラス連載のチェーンソーマンのお話をされていたのを覚えておいででしょうか。
あ、覚えてますよ、はい、すげえ面白かったです、
うん、最近暇な時にそのことを思い出し、チェーンソーマンを近くの漫画喫茶で読み始めたところ、うん、あまりの面白さに物語に引き込まれ、うん、最終巻までまさしく一気読みしてしまいました。
いや、わかる、うん、
その後一巻ずつ買って時間をかけてじっくり読み直し、姉の小学6年生の息子に一冊ずつ回し、
うん、
インスタでロシアのチェーンソーマンオタクの描いたイラストに日々いいねして、制作が発表されているアニメの開始を楽しみにしている日々です。
すげえハマった
ね。ハマって
るね。ハマって
る。なんか相当かっこよかったよね。
アニメにも渡して。
アニメ見てない。
プレビューみたいな。
へえ、うん。いや、かっこよくなるだろう
ね。なるだろうね。
めっちゃかっこよかった。もうあのキャラクターも相当良くなって。
一枚一枚どうつなげていくかだもんね、うん、動画でね。
あのバトルのシーンとかすごかった。
いや、あれチェーンソーとかやっぱアニメ見たいよね。飛び出す感じね。
シワどんが出る、シワ出るのかな。
血も出んじゃない。
あ、犬が可愛いんだよな、はい、チェーンソーマンになる前
の
あいつポチタがめちゃくちゃ可愛いんだよね、うんうん、
チェーンソーマン出てね、
うん、オチも言っていいのかな。
ダメです、ダメ、
まあ、まあ続くしね、またね、第2部がね、
ネタバレとかあんの、
ネタバレ
いいのかな、
わかんない、うん、まあ、とにかくポチタが可愛いよね、
マギマさんがどうなるか、
キャラクターいいんですよね、うん、エレカタでお話しされていた時にはやついさんが中心に話をされていて、うん、片桐さんがすでに読んでいたのかもどういう反応をされていたのかもよく覚え出せないのですが、うん、私のチェーンソーマンでエロいと思う部分の話をどうしても片桐さんに聞いてほしいので今回メールさせていただいて、ジャンプとは思えないぐらいね、
エロかったね、確かにエロい、まあそうだね、あの描写があったね、
学校のプールじゃないの、うん、学校のプールのところ、
大変大雑把、前回持ってない大雑把に説明させていただきますと、女性キャラが大変魅力的に描かれているこの話は、主人公デンジが悪魔と人間で構成された公安で悪い悪魔と戦う話、
まあそう
だ、バラバラだった公安のメンバーが紆余曲折あり悪魔を倒し結束を高めようと主人公デンジの歓迎会が居酒屋で開かれます。
あったね、
未成年で酒の飲み方を知らないおそらく童貞のデンジの隣に陣取ったのは姫野先輩。姫野先輩の見た目を説明しますと、小柄で黒髪で固めに黒いアイパッチをつけ、うん、影のあるように見えますが性格は明るく、悪魔との戦いのシリアスな局面で誰か悪魔を倒した人には注意してあげるとその場を明るくするムードメーカーといった人物です。そうですね、うん、酒好きの姫野先輩のペースに乗せられてデンジは酔いつぶれ、姫野先輩も店内で吐くほどベロベロになってしまいます。うん、覚えてるな。そして店を出ると姫野先輩は潰れたデンジをおぶって消えてしまいます。場面は変わり、酔いつぶれたデンジは見知らぬところで目を覚まします。目の前にはもう服を脱ぎ捨て、上にはキャミソール、下はパンティーの姫野先輩。そう、デンジは姫野先輩の家に文字通りお持ち帰りされていたのです。酒の残っている姫野先輩はいたずらっぽくこうつぶやきます。しちゃう、あったあった、うなずくデンジ。少年ジャンプギリだよな。笑顔の姫野先輩ははい万歳と言ってデンジの両手を上げさせ、母親が幼い子供にするように T シャツを脱がします。ここから先はまだ読んでない方のために伏せさせていただきますが、 なぜ私がこのシーンに興奮するかと申しますと、うん、はい、入ったばかりのまだ人間関係の距離を測っている職場のちょっと小柄な頼れる明るい先輩、
うん、なるほど、
ね、姫野先輩みたいな人が、うん、初めての飲みの席でフランクに接してくれて楽しく飲んで酔いつぶれて目を覚ましたら、目の前に下着姿でやる気満々のエロモードの先輩に迫られ服を脱がされるという夢のような童貞の捨て方を描いているところなのです。説明しないでもそうだろうって思う片桐さんには分かっていただけるのではと強く信じております。アニメではどのように描かれているのか今から とても楽しみです。
ここは書いてほしいよ、
ね、まあ、新アニメだもんね。エレカタを聞いていたことがここまでドハマりする漫画との出会いになり感謝しています。
あ、よかった、
それ。他にもデンジと、女悪魔のパワーと、うん、お風呂に入るシーンと、うん、デンジが女悪魔ボムと夜のプールで裸で泳ぐシーンで、ね、エロいシーン、ベスト3にしたかったのですが、うん、長くなってしまったので片桐さんに喜んでいただけるならまた送らせていただきたく思います。
何がタタタタ言ってんの。
また送らせていただきたく思います、
うん、やらしいよね、
確かにね、
うん、ここまで書いて申し訳ありませんが、単行本は姉の息子の元にあるため確認できず記憶で書いているので、もしかしたら私の願望でかなり補正されているのかもしれませんので、お聞きのチェーンソーマンガチ勢の方、うん、間違いご容赦ください、
うん、なるほど、まあまあまあ、 いいんじゃないですか。
やついフェスで、今なり柔術という名前で提灯をお願いしましたと、
うん、 ありがとう、
はい、
まあ
ね、確かに良かったですよね。
良かったですね。
うん、だお持ち帰りされるっていうね。うん、
まあそうね。
お持ち帰りされる男はね、そういう男なんですよね。
うん？ん？どういう？チェーンソーが出ちゃう人。
だからやっぱ電池の可愛さみたいなのがあるよね。
うん、まあ、
ね、無垢なね。
うん、
うん、そういうことですよね。
そもそもやりたいっつって帰ったもんね。
そう、うん、まだやってないのに。
いい女ね、うん。まあでもマキマさん。
好きもんだよねエロは。
うん、まあ確かにジャンプっていうね、
そうよ、
少年ジャンプっていうね、
とこで言うとね、残酷なシーンも多かった
ね。そうです、そうです、ね、それも含めてね、
うん、
挑戦でしたよね、
すごいね。終わり、
はい、
あ、そうなん
です、以上です、
ということでございまして、
もう一つある、
あ、もう一つある、全然何やってんだよ、
ふわふわしてんだよ、
もうスケベな話したらも
う、あ、また来た、
また来たってなんだよ、ありがとう、
ラジオネームホラー、それが心は西、あ、久しぶりです、以前話されていた柔道物語について回答いたします。元柔道部で自分でもコミックスを持っていたものです、うん、何度も何度も読んだので間違いはないかと思います。そのメールで 急に知らない柔道部姿の人が大雄大のひどさを説明したとなりましたが、うん、物語中で大雄大学のひどさを説明するのはその日で引退した3後の同級生の3年の部員の仲間です、うんうん、食堂でみんなで食事をしているシーンで口々にみんなが大雄大のひどさを言うという状況でした。なんかあったねこれね、全員連載開始当初からいる部員です。あ、こう言ってる人たちが ね、
なるほどね、
秋山、内田、星、村井だったと思います。すごいな、
すげえ、
もう読んでないから分かんねえな、
詳しいな。
またなぜか大雄大にいた3号、15号ね、最後ね、とありましたが、うん、これもおごらないように俺ってバカだぜと自分を戒め続けていたら、もともと頭が良かったのに本当にバカになってしまい、誘われている大雄大にしか行けない状況になってしまったという話です。
なるほど。
一度は実家の寿司屋を継ごうとした三号ですが、ライバルの西野に触発されて大学で柔道を続ける作品のラスト近くの重要な話です、
うん、
正直どこをどう捉えたらそうなるのか分かりません。何か他の作品と混同されているのでは。
なるほど。
この柔道部物語で最も有名で謎なのは、あ、こっちですね、うん、主人公の三五十五が物語の中盤まで親から苗字の三五と呼ばれていることです。お前も三五だろと。
なるほどね、
あと片桐さんが締め切り遅れたことがないと言っていましたが、真逆です、有名です。ジョジョの荒木先生と間違えてると思います。マジで俺、講談社の人に聞いたんだけどね、チチョンマンチの担当の人に聞いたんだけどね、
チチョンマンチ
の時、チチョンマンチの頃は遅れなかった、
何言うんだよチチョンマンチ。
チチョンマンチの担当の人、いや担当の人がしたんだよ。
でも待って、チチョンマンチはじゃあ
遅れた、の頃は3号だ、柔道部の間の頃は遅れまくった、
はいはいはい、
口が入る、柔道部物語まくしたてたくなっちゃうんだよね、
自分の体がだってもうついてってないよ、
うん、そうだよね、
そうだよね。
柔道部物語の時は
もう、ま、待ってない
柔道部物語の時は、まあ、若かったろうし、いろいろあったろうが、誘惑もね、まあ、あと、まあ、まあ
どうなんだろうね、
やっぱこうテンポの速い、あの、なんていうの、こういうスポーツ漫画とチチョンマンチとではジャンルが違うから、
うるせえんだ、
チチョンマンチは隔週だったんで、これ習慣でしょ、
いいよ、
だからその締め切りのあるかもしれない、うん、ただヤングマガジンアッパーズの時代のチチョンマンチの時代は全く締め切りは遅れなかったということなんです。
いや、すげえ、
これは声を大にして、本人、僕は本人じゃないですけど、いい担当から聞いてますから、
別に
いい、あなた担当から聞いてないでしょ、
言いまかしたくなっちゃってんだね、本当
に。でも人によっては、人っていうか成長しますからね、はい、
はい、
成長する生き物ですから、すいません、若い時は違ったんですね。
言いたいことだけ言って
一方的に言えるからね、ラジオだとね。
言い返してこないから、ね、殴られたいし、ね、手出してこないし。
で今もね、女子柔道部物語やってるからね、そう、
ね、
長いっすよね、ということでありがとうございました、ぜひともあなたが知ってる漫画のトリビア、都市伝説を送ってください。あ、なんかね、書いてくれてますね、作家の星川くんですかね、
そういうの聞きたいかも。
ワンピースのサンジは当初ナルトという名前になる予定だったが、ジャンプでナルトが連載されることになったためサンジに変更した。
眉毛のぐるぐるでしょ、
そっかそっか、あ、
そうなんだ、
確かに、
こういうのをいっぱい送ってほしいな、
確かに、
ね、短いし、
うん、
なるほどとかなるし、
うん、確かにね、まあ、ドカベンはね有名ですけどね、
なんですか、
水島新司先生がバッタースイングね、をうまくかけるとアウトにする予定だったとしてもホームランに変更しちゃうと、
そう、打っちゃったっていうもんね、
キャラがね、
漫画のトリビア知ってる、
漫画のトリビアなんかあるかな、あると思うんだけどな、パッと、なんかあったかな、あった、パッと出ないね、
いや、タッチとかは、
あ、タッチ、足立みつる先生、
始まる前から、うん、かっちゃんが死ぬのはもう完全に決まってたんだよね、
あそこ先生の中で、
かっちゃんが死んでからが一巻なんだよ、
本当の
足立みつるさんが書きたかった、
あ、書きたかったの、あ、そんな最初だったんだ、
むしろサービスで書いてるの、あそこまでは、
なるほど、
結構あるよね、
カーソルったらね、だから結構人気が出ちゃったんだよ、思ったよりかっちゃんが、
双子でね、
そう、
まあ、ボクシングと野球でね、
ま、だからその双子のなんかこう、あの二人の関係がいいよってことになっちゃったから、
確かに、ね、なかなか殺せなかった、
全員殺すなって言ったけど、うん、もうそこは決まってるって言っても殺したっていうね、
いや、あれ衝撃だったからね、
だからかっちゃんが死ぬところありきのあの漫画で、うん、あれかっちゃんが死んでるから永遠なんだよね、
あ、そうだね、
映画背番号のないエースっつってな、うん、あるあるね、アニメと違うんだよ ね、
あ
ね、
違うんだ、
ないの、そういうガンダムとか、
ガンダムいっぱいありそうじゃない、
ガンダム
こういう時足りねえな
引き出しが開かないね、
すっげえ喋るのに
日差しが
開かないでじゃねえ、かっこよくねえんだよ、だから
日差しが開かない、
引き出しが開かないでだよ、
見せよ、ある引き出しはあるってことは言いたい、言いたいのよ、
持ってはいるよ、
持ってはいるけど、持ってはいる、引き出しの取っ手がもうなくなっちゃってんだよな、どうやって開けるか分かる、
いやいや、自分は当たり前だと思ってても知らないこととかあるから、
確かにね、
あるよね、絶対ね、あ、難しいけどね、
ないのそういうの、
なんか
アルカラビシのなんかちょっとそういうのとか、
ビシは読んだもんね、
アルカラビシの、俺アルカラのビシ読んでるからね、読んだから、
全3巻、
全3巻、めちゃくちゃでっけえラケット、
デカラケね、デカラケ、
デカラケのやつ出てくるよ、
ずるくないそれ、
うん、
すごいよ、コートと一緒の大きさだよ、
めちゃくちゃだよ、弱いよ結果、
打ち返すの、
うん、バシそうだよ、
弱い
って、あれは本人が本当にいたってね、ああいう人が
いるわけねえだろないよ、
都市伝
説、業者がダメ、
都市伝説だけど、
箱でこれでいいじゃん、コートまで、うん、どっから入ってくんだよ、コート、
先生が見た
って、ね、都市伝説だけどね、
そう本当にああいう少年がいたっていうのを見て、春から
ビシを、嘘じゃんだって、都市伝説とか今だちの嘘じゃん、
都市伝説ね、
うん、見たっていうね話も噂だよね、
あとおいしんぼ、
あ、おいしんぼ、実は、あ、実は
だってね、
実はおいしんぼ、
うん、全部
全部、
うん、
まあでもまあ実話っちゃ実話だよね、
そうだ、全部実話だよ、
まあ店とかあるしね、
うん、そうそうそう、
うん、
本当の本当にいるから、
栗田さん
すげえ似た絵描いてるから、
ね、似た人いるの、本当
いるいるいる、あのお店の人ね、
あ、お店の人、ね、
お店は全部本物だ、
あ、まあ、
店員さんね、
店員さんとかね、
う
ん、
自分だからね、あれは、
なるほど、
いやね、あそこので、あれ、
うん、
描いてた原作の方と漫画が違うじゃない、
うん、あ、そうだ、狩谷哲さん、
そうそうね、
うん、原作者いるからね、狩谷さんって、
うん、
なんか電通とか広告代理店の人なの、
へえ、そうなんだ、
それであの山あのおいしんぼの描いた絵を描いてる人を、うん、がなかなかこう うまく売れなくて、
はいはいは
い、こいつでなんか売ってくれというか、うん、そういう頼まれたら2人でなんかこうやり始めたっていう、
だやり
手、ね、小学館に言われて
っていうようなことを読んだことある、
編集部の人がやり手だね、じゃあね、
そうそう、
ほんとね、
あの人はなんか柔らかい、絵
と合ってたんだよね、話がまた、ね、
柔らかい、
そうだね、
キャラクター柔らかくて料理は細かくてね、
う
ん
う
ん、
でも結構辛辣なこと言うから、
うん、
おいしんぼはあれが柔らかいからまだ良かった、
ね、そうか、絵柄だね、
なるほどね、
そう、
あ、確かに
マジの絵柄だったらちょっときつくなっちゃう、
原作の方がこうなんかこう、うん、こいつで売ってくれよみたいなこと言われて書いたみたいなの読んだけどね、実は
社会情勢みたいなこと言うもんね、
うん、
終盤とかなんか特にね、
うん、原作者とさ漫画家っていうとさ、うん、なんか割合とかねあるんだよね、
あ、そのお金の、
そうそうそう、だからブロンソン級の有名原作家だと、うん、やっぱそっちが持ち取り分が多いって言う
んだね、原哲夫だってすごいでしょ、
まあ、そうだろうね、あの時は台頭じゃんだよね、
だってめちゃくちゃ書きすぎて目かなり悪く
なっちゃったよね、
うん、なんか聞いた北斗の拳は本当に編集からもうキャラクターをどんどん殺してくれって言われてたらしいよ、だからもうあんだけ敵がもう何週かで、まあ、
死に様がいいからね、
バットそうそうバットめっちゃ生きてたよ、
バットはね、
バットはだって
じゃ敵じゃない
から憲法使えないから、バットとリン殺してダメだよ、
ダメでしょ、
子供なんだから、
そうでしょ、
バットとリン殺してくれって言われてないの、
バットとリン殺してくれは言われないでしょ、少年が読んでんのにさ、少年少女が読んでんのに、
子供当時いっぱい死んでっけど、
うん、そうだね、
バットとリンは
そうでしょ、あそこはやっぱ、
うん、
剣来ちゃダメでしょ、
だって、うん、
その小指みたいなのと一回ね首取られそうになったけど、
うん、
1話で、
筋肉マンないの、
筋肉マンはだってもう本当にあれじゃない、もういないとかでしょ、その七人の悪魔超人がもう最初に出てきたキャラクターと全く違うと
か、七人じゃないんだよね、
うん、
お尻マンみたいなのいるんだよね、
プリプリマン、
ね、人のやつ取んないでよ、
プリプリマンね、
片桐君はさ全然ガンダムのやつも何にも出てこなかった、
開くでしょもうそろそろ、
もう今たちがさ言い出したやつにさすげえ乗っかってさ、
いやそれでもいいじゃない、
なんで
会話ってなんでなんでなんでなんで、
いやいや、でもまあでも
片桐
君からちょっと一個も出てないから、片桐君
出ないじゃない、
片桐君一個ぐらい、
片桐君さそれ今田地君が言ったやつをさ、あ、そうなんだよね、あれ全然違うんだよね、
でもちょっと違う方向からも話してるからね、
いやだから
きっかけにして、なんかきっかけ、
ガンダム
きっかけちょうだい、ガンダムきっかけちょうだい、なんか
何きっかけ、
きっかけって
きっかけを出してっつってんの、だから
そのアニメだとさとかさ、ガンダム
アニメ、あ、有名なのはね、アニメ中あの人気なかったから、あの、
うん、
映画で最後まで行ってるとこだよね、
うん、
違うよね、それじゃないよね打ち切り、アニメは打ち切りで、
ああ、だからガンプラとかさ、
うん、あ、でもガンプラはもともとアニメが打ち切りになって映画になる間に好きな人が勝手に作り始めて、うん、それでバンダイさんにそのとなんか 誰かプラモデル出してくれっつって、もともとクローバーっていう 超合金の会社がガンプラじゃなくてガンダムのおもちゃ作ってて、
あ、あったあった、
その半券が終わってバンダイが引き継いでガンプラになったとかね。
あ、いいじゃん、
いいじゃん。
でその最初がだから当初によって、うん、あのガンプラが生まれたから、うん、出すたびにだからシャア専用ザク出したら、うん、量産型ザクの間にそのいろんなこうフィードバックが来るから苦情とかね、うんうん、こここうしてくれる、うん、そしたらそれを直して金型を直して量産型ザクが出るとか、だからインターネットがない頃に、うん、ユーザーの意見を取り入れてそれでフィードバックするっていうシステムがもうできてたっていうのがガンプラ
なんです。みんな投書してた、
そう。だからザクの一番いいキットは MSV のザクマインレイヤーっていう、あの実際アニメでは登場してない宇宙嫌いを出すザクが、実はその宇宙嫌いのランドセルにもできるし普通のノーマルザクにもできるっていうことで、まあこれが一番の最初のファーストザクの名作とされてるのは、そのバンダイさんの会社がそのフィードバックする機能があるからなんですよ。
聞いてなかった、
ちょっともう興味がもう
分かんないんですよ。
なんで分かんないの、興味なくなったって。
俺が興味がないからザクマインレイヤーってね、
いやいや
再生止まんねんだよ、
止まんねんだよね。
ストップも一時停止ボタンも押させてほしいんだよ、
う
ん、
でもリスナーでね、
引き出しのさ、
そうそうそうそうって、
なるほどなるほどって、引き出し開けたらさ長すぎない引き出し。もうちょっとその、うん、少しだけでいいんだよ。
ガンプラってのはそういうもんですよっていう、
うん、まあまあ、
今までは出したらそれをなんとか作って終わりだった
んだ、
うんうん、行ったり来たりするっていう、うん、マスターグレードになってもそうです、うん、量産型ズゴックが出てシャア専用ズゴックが出るまでの間にそのフィードバックがあるから
閉めてよ、
パーツがピタッと合うようになっていたりとかね、あの隙がなくなってたりするんですって。
ええ
、
なんのなんの、
いやだからそれは投書ができるシステムになってたってだけでいいじゃない。
あ、そっか、
そうよ、
うん、でも実際何 何のことを具体的な例が欲しいなと思った人に向けて俺は言ってるから、エレキだけじゃないから、
もともとガンプラ
は聞いてる人はエレキだけじゃないから、
ね、好きな人が持ち込みで作ったとかでいいじゃない。
そうだよ、
それで
それだけでいいじゃん、
いいじゃん。
で
も
それきっかけにして行ったり来たりしたら、昔は会社が出したら
始めんじゃねえよ、
毎回スタートから始めるんだよな。途中から全然できない。
意味わかってないのかなと思って。
いや、通じたよだから。
そうかそうか。
ああ、そういうのそういうのって言うとこまで聞いてたでしょ。
途中からだと全然道
を変えられるガンダム。
またない
の、究極のガンダムを作る。
またこう、
あれプロモデラ
ー。そこから話
す。うるせえなこいつ。マジで。ということでございましてね、皆さんの漫画の話聞かせてください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。
あ、来てる。
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集して、うん、
ね、いや、いいですね。
いや、この前ね、うん、島田に、はいはいはい、なんかその怪談チャンネル YouTube の、
はいはい、
呼ばれたんですよ、はいはいはい、だから
島田くんがやってるや
つ、
号泣の島田に、うんうん、で呼ばれたんで、うん、俺体験談がないから、
まあね、自分ではね、
一回死んだのかもしれませんの、
なるほどね、
なんか印象に残ってた話を何個かしたら、すっごい
いいっすね
っつって、いいっつってたよ、
うん、いや、いいよね、不思議だもん、
あれだけ怪談とか語られてても、うん、ほとんど違う角度だって、
う
ん、
そうだよね、
なるほど、
うん、怖いとか言うのとまた違うからね、
このコーナーいいコーナーだね、
だから
いい
コーナー、これあんまないっすよっつって、うんうん、あんなんだっけ、あの蛇の話をしたのよ、
あ、
はいはいはいはい、
そしたら
ついてるってやつね、
ムーの編集長にこの話していいですかって言われて、
出た、
ね、
下手したらだからムーに、
ね、あのおじさんだ、
乗るかもしれない
ね、その人
がね、すったにさんだっけ、
すったにさんかな、
だよね、
私の名前だって
、うん、スタリさんもしかしたらムー取材来るかもしれない、
ね、うんうん、このコーナー ね、う
ん、ね、
スタリさんすごいんだもんね、いっぱい
ね、そんなこともありましたが、
う
ん、今日も来ております。
あれどう
す、決備ネーム電気タイプ、
うん、
電気
ポケモン、
あ、電気タイ
プ、エレガタの皆さんこんばんはということで、うん、リスナー歴8年、
あれどう
す、今までメールを送ったことがなかった、うん、サイレントリスナーです、
ありがとうございます、うん、
いいですよ全然、
うん、七夕の時期になると思い出す、
うん、
亡くなった祖父母の話がこのコーナーにぴったりと思って初メールをさせていただきますということですね、うん、数年前に体調を崩した祖母が闘病の末7月の7日に亡くなり、
あ、
その後祖母を亡くした悲しみで、うん、はつらつとして元気だった祖父も1年後に同じよう、
タナバタ
のように体調を崩し亡くなってしまいました。
違うのか、
うん、1年後にって、うん、
そう、おばあが祖父の部屋を掃除していると、 寝室のベッド脇にハンカチに包まれた何かを見つけたそうです、
うん、
おばがそれを開くと中身は骨、
骨、
うん、
それは祖母の骨で、
あ、
納骨前の骨壺から祖父がこっそり骨を取って持っていたようなんです。祖母の命日が7月7日で、
うん、
祖父が7月8日、
うん、8日だ、
1日違い、
ね、
とても仲良しな夫婦だったので、ね、ばあちゃんもじいちゃんも寂しかったんだね、
うん、
織姫と彦星みたいだね、うん、と周りも私も気にしないように、
うん、
ロマンチックな方向で考えようとしていましたが、
まあ悲しいけどね、
正直、
うん、
連れてかれとるがな。
いやいやいや、
思いました。
そんなツッコミあるか。
そんなこと言われてたからね、
お前連れてかれとるがな。
いやいや、そういうことから、まあ8日だし ね、
まあ、ね、私の祖父母の不思議な七夕の話でした。
いいですね、面白い、ね、ま
あ、いい角度ですね。
うん、みんなちょっと思ってたんだね、うん、
ロマンチックに思ってたけど、
いや、まあ、そうね、
いやいや、お前呪われとるから
ね。呪われとるって言ってない、
まあ、そうね、
呪われて、連れてかれとるから、
呪われたかったんじゃない。
1年だからね、でも1年あるからさ、
うん、そうね、
うん、
面白いね、
まあ、次の日だったらあれだけどね、
うん、いいよね、最後の角度が。ポッドキャストネームミニタ、
うん、
ね、いつも楽しく聞いてますということ で、はい、以前に祖父の婚約者の守護霊の話を読んでいただいたミニタです、私は怖い体験をしたことがありますので、うん、メールをさせていただきました。
祖父の
守護霊、婚約者の守護霊、
あ、なかった、
うん、ちょっと覚えてないです
ね、すいません、すいません。
ちょっと怒られちゃ
う、なんかね、なんかもうちょっとあればね、
忘れちゃいましたね。もう一回同じの送ってきても、
うん、
読んじゃうよ、
うん、なるかもしれませんね。
ごめんね、
うん、
このコーナーに送るのが2通目なので本当の話が疑われるかもしれないと不安だったんですが、
いや、
もう大丈夫です。1通目の気持ちで読んでます、
うん、初めての人だと思っちゃった、
怖いでしょ。
次書くときは守護霊を忘れられてた話を書いたものですって書いてくれればね、うん、あ、忘れてたやつね、俺らが
っていう。で、2通目なんだったっけ。
2通目
これ忘れてるっていうのはすごい
怖いの、
怖いんだよ、
怖い、何か影響してるの、それ、なんか、
そう、
うん、
忘れようとして、
忘れさせられちゃってる。
本当に怖かったものって、
うん、
覚えられないんだって。
あ、
へえ、
でもなんかあるよね、そういうの、うん、その壊れちゃうからね、
うん、
その人格がね、
そうそう、良くないっつって
逃げるっていう方向ね、
うんうん、
セーフティーが
働く
ってね、働いちゃうんだね、
うんう
ん、
っていうのをね言ってたよ。
いや、怖すぎる。
え、島田が、
あ、島田だ
った、島田なんですよ、うん、セーフティーバカになってるでしょ、だって。
いや、まあまあまあね、本人もね、いろいろ体験してるしね、
うんうん、だから忘れてる、
怖いね、
けど怖い体験してるっていう
本当はね、
ことあるよっていう、で、友達が覚えててね、
うん、
何かの
きっかけ
っていうのもあるから、うんうん、っていうので、どうですか、ミニタさん、
ちょっと難しいんじゃないかな。
気分は害さなかったんじゃない
でしょうか、ね、ごめんな
さいね、本当
よかったってことですね、う
ん、この体験を話したり思い出すだけでも寒気がして髪の毛を引っ張られる感じがします、
そんな怖いの、
そんな怖いの、
いいじゃん、
いや、すごいね、
ちょっと楽しみ。
私は普段霊感などはない、うん、普通のお笑い好きの40歳の女です、
うん、
これは大学時代の札幌で一人暮らしをしてデザイン科に通っていた時の話です、
うんうん、いいね、
どうに2泊3日の研修で定山渓の山奥に、
はいはい、
定山渓
有名ですよ、はい、
自然をスケッチしたり、
うん、
そこからデザインをしたものを描いたりし、
うん、
するものに行きました、
うん、
そういうのがあったのかな、う
ん、あんだね。
ホテルに行くと同級生数人にこのエレベーターに乗ると水が流れる音が聞こえて気持ち悪くないと聞かれました、
うんう
ん、私は何も聞こえなかったので不思議に思っていました、
うんうん、ちょろちょろって。
部屋は6人部屋で仲のいい友達と同室、
うん、楽しいじゃん、
夜更かしをして騒いでいると。2日目の夜中2時頃、
うん、
当時私が一番仲が良かった北斗晶さんにの友達が、
いや、まあいいけど、
露天風呂行くべと誘ってきました、
うんうんうん、夜中いいね、
うん、
3人は一緒に行きましたが、
うん、
私と残り2人は眠かったので断りました、
うんうんうん、なるほど、行かなかったね。
私が眠りかけた時に、
うん、
露天風呂に入ってきた友達が帰ってきたので、 私は目が冴えて眠れなくなってしまいましたが、なぜかみんな露天風呂から帰ってきた途端すぐに静かに眠ってしまったんです。
あ、なんか話すでもなく、
目覚めちゃうけどね、お風呂入ったら。
一人で目が冴えて困っていました、誰かは起きているだろうから気配を感じたら話しかけようと思って、目を閉じながら耳を澄ましていました、するとずるずると浴衣を引きずりながらみんなの枕元をゆっくり歩き続けているような音がし始め、それがずっと鳴りやみません。私は恐怖で起きていることに気づかれないようにしなきゃと必死で眠りました。朝起きると衣装掛けの観音開きの扉が全開になって、中のハンガーが床に撒き散らかっていました。友人たちはこんなに散らかしたの誰と笑っていましたが、私は昨日のと怖くなり、怖くてたまりませんでした。すると北斗晶が
違う、北斗晶が違う、
北斗晶が、
静かに近づいてきて、
ケンスケって
やばい、
女の子だろって
みんな。私昨日露天風呂で女の人の高笑い聞いたんだけど、みんな聞こえなかったって言うんだよ、
怖い、
連れてきちゃったのかもと言ってきたので、私も昨夜のことを話すと、北斗晶は
北斗晶はって言われちゃうと、
リーダー格のうちらが怖がってたらバカにされるから、
リーダー格
内緒にしとこ、
北斗晶はリーダーなんだもん、すごいよ。
その後研修が終わり、先輩からあそこ結構な心霊スポットらしいけど大丈夫だった、
なるほど、
と陽気に言ってきました。が正直この後大丈夫ではないことが連発しました。
この後
もともと仲が良かったのもありますが、この頃は本当に北斗晶と
北斗晶
どっ2人きりで行動するようになりました。
同情生だから同じ、
約1ヶ月間で起こった出来事、トイレに行って用を足して出てくると洗面台数台の蛇口が全て全開になっている。
それ北斗晶がやったんじゃない
の、かっこ駅カラオケボックス、大学、どこで、
すご
っ。そしてその時はなぜか他の人は誰もいなくなっている。
うわ怖っ、
止めんのも怖い、
電話をしていると女の人の高笑いがずっと止まらずに入る。事情を知らない人と話していてもコンセント間違われたりする、
聞こえないんだもんね、
あっちは聞こえてないのかな、どうなんだ。
北斗晶が乗り移られたのか人格が変わったように怒鳴り出す。
そうだね、そろそろケースケだね。
カラオケの採点が常に99点、
いや
歌わないでみたら女の高笑いが流れた後シャットダウン、
こわこわ、
女の高笑いやも
ん、店員さんがこんなことないんですけどねと不思議がある。
99点かな、それ
そこ
高笑い、
大学の窓に鳥などがぶつかってくる、
うわ怖っ、オーメンみたいな、
こんなことが続いて、北斗晶は衰弱していき、ある日大学の机に突っ伏していました。
大丈夫、
私はまだちょっと他人事だったので、面白がっていた部分もあって、
すごいな
ね、ここまでやってね、
私ももう少し負担してもいいのにと思った瞬間、北斗晶がゆらりと起き上がりこちらを見てにやりと笑ったんです。
怖っ。
それから家に帰ると風呂場、トイレ、洗面所、キッチン全ての蛇口が全開、
水だ、
テレビも勝手に消えたり、隣の部屋からガンガン叩かれたり、かっこ隣はいい人でしたが暴走族の人だったので私だけに聞こえている音なのか、
そうね、本当か、
私の部屋がうるさくて叩かれているのか分かりませんでした。
高笑い聞こえたんじゃないの、
そんな状態になってしまい軽い気持ちで変なことを思ったことを後悔しました。
思っただけで、
ね、思っただけでっていうのはすごいね。
朝起きると左腕に赤茶色の糸が十数回巻かれていました。
怖い怖い怖い怖い、
これもだから血の色だよね、ちょっと血が乾いた、
13回だと怖いので正確には数えませんでした、
あ、なるほど、
私の部屋は青系だったので、ね、赤い糸が夜中に間違って巻かれることはないと思います。
いや糸がね別に巻かれないでしょ。
次の日も同じことが起こって、私はダルビッシュ U2 の
また出てきた
な、女友達に、
まあ美人っちゃ美人かもな、
朝起きたら2日続けて糸が腕に絡まってんだよね、と打ち明けました。
アキラに、アキラはどうしちゃった
の、ダルビッシュ U は
ダルビッシュ U になっちゃ
った、
ダルビッシュ U はって
何言ってんの、
女子なんだよな、
明日も絡んでたら持ってきて見せて、と笑っていたので、
ダルビッシュ U 子ね、
多分明日もあるから持ってくる、と約束し、やはり3日目も左腕に糸が巻いてあったので、大学に持っていきました。するとダルビッシュ優は、
優子ね、
あんたの部屋そんな色の糸出るわけないじゃん、
そうだよ、
何その赤ちゃけた気持ち悪い糸、と青ざめたので、今まであったことを全部話しました。ダルビッシュ優は、
優子ね、
無自覚に私が夜徘徊して、その糸を持ってきてるかもしれないし、そのまま自殺とかしちゃったら取り返しがつかないと騒ぎ、でも怖いから北斗晶と一緒に寝泊まりしなと言ってきました。
あ、確かにね。
北斗晶の
家に、ダルビッシュも一緒に、
北斗晶の家に着くと、北斗晶はすぐに寝ついてしまい、私はしばらく寝つけませんでした。
怖いよ。
夜中に窓が明るくなり、百鬼夜行のような驚々しい影が映ったのを見ましたが、翌朝見ると窓に接する面には道がなく、車のライトなどは入らない場所でした。
わあ、すげえ。
次の日、イザムニの
新しい芸能人だ。シャズナ時代のね。シャズナの
綺麗な子
ね。もう、あの女装でしてる時のね。
友達の母の霊感が強かったので、相談すると、最近二人でばっかり行動してない、暗い場所でと言われました。そう言われてみると、北斗晶と、カラオケにばかり行っていました。
いるよ、そんな人。趣味だから。
いや、
その、クライマーやってるから、カラオケはまた違うんじゃない？
すごい現象起きてんだよ、カラオケ屋でも。
その時は人混みには行きたくありませんでしたが、強い勧めで札幌駅の人混みの中に行くと、体がやけに軽くなりました。
誰かについちゃってんじゃん。
そうだよ。
そしてすれ違った外国人に睨まれました。その後2人の日本人にも睨まれました、みんな目が緑がかっていました。
おお、なんだそれ。
イザム母は、
友達がイザムね、イザムの母ね、
イザムの母ね、
抜けてしまった霊が、抜けてしまった霊が戻れなくなって悔しくて睨んでんだよって言いました。それ以来おかしなことは起こりません。
よかったね。
長くて雑な文章。
北斗晶も大丈夫だったの？
申し訳ございません。
まずこっちに来たでしょ、自分に。
全部実話です。
北斗晶からこのミニタさんに来て。
そうでしょ。分かってなかったの？
分かってなかった。
なんでだよ。
じゃあ晶は元気になってたんだね。
だってだったってあったじゃん。
ちょっと聞いてなかった。
なんだよ。
私はハンドメイドをしていて、イベント出展の時に以前いただいたステッカーを屋号の看板に貼って、エレガタを宣伝しています。新しいステッカーもいただけたら嬉しいです。
これはちょっといい、
あげましょうね、
こんないろいろ起きるの。
怖さと面白さのバランスが良かった
です、ね、いや違う、芸能人例えたから
ね。やっぱ北斗晶とダルビッシュとイザムね。
そうだ、
でもイザムってか、イザム母ね、
ダルビッシュ優子ね、
ダルビッシュ優子ね、
あとイザムニとハザムね、
ハザム、ハハザム、ハハザムって全然うまくないです
ね。いや面白いな。
ということで、もう些細なことでそうなんだね。
いや怖いよ。めちゃくちゃ怖くない？
その最初のやっぱり予感が悪かったのかな。
でもさ、
冗談系が
人のゴミに入れば、
ね、
終わりってすごい、
ね、どういうこと
なん
だ
ろうね。お母さんにそれ行きなってそれでって終わってるんだね。
人混みにはなんかあるね。じゃあもらっちゃう可能性あるね。
だから人混みでもらっちゃう人もいるってことだよね。だから出しに行ってる人がいてさ、カラオケばっかり行ってる人たちがさ
いやいや、まあそういう人かどうか分かんないけどね。いや
面白い。で霊感強い人ってのはいるんだね。
ね、
怖いね。
いやありがとうございました。あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いいたします。
面白い、これは忘れないね。
あね、強かったですね、本当に。さあということで、最後告知ございましたらどうぞ。
はい、僕らのお茶会という我々のトークライブが、はい、ロフト9の渋谷であります、
はい、
こちらが8月の7日の土曜日、1時から、お昼の1時からとなっております。 こちらが会場のチケット、そして会場プラス配信付きチケット、うん、そして配信のみチケットの3種類で、うん、発売中だと思います。
はい、ぜひ。
まだ、あるかちょっと私も分かりませんが、うん、配信チケットはね無限に買えますので、そうだね、ぜひね会場に来て見ていただきたいですが、もしそれが叶わない方は配信チケットを買っていただきたいと思います。
お願いします。
ゲストはチャンス大城さんが、
ね、面白いですよね、
来てくれます。よろしく
お願いします。
はい、私は毎週言っておりますが、毎週土曜日、午前11時半から東京 MX で私の芸術劇場をやってます。 MX が映らない人は M キャストというアプリで見れますよ。
はい、そして、エレカタのコント太郎のですね、本がね出ておりますが、はい、こちらの、オンラインサイン会というのを実施します。はい、日時が7月の23日の金曜日の18時30分から、配信は、渋谷ツタヤ公式 YouTube チャンネルで生配信です。生配信中は YouTube のチャット機能を使ってメッセージなんかも投稿することができます。
うん、ですね。
そしてまあまあちょっと見れないよって方はアーカイブ配信もあるということでございますね。こちらどういうことかと言いますと、渋谷のツタヤオンラインでこちらの本を買っていただきますと、オフィシャルブックに、お宛名入りのサインをしている様子を、配信しますので、皆さんの、ね、名前とかラジオネームを入れますということですね。サインを入れますという、そういうオンラインサイン会となります。現在発売中で7月の22日の木曜日23時59分まで、ちょっと完売次第受付終了なんでちょっと分かんないですけど、月曜日ならまだあるかな、ちょっと分か
る、あると思いますよ、
ね。
調べてみたら ね、
調べていただきたいと思います。うん、詳しくは、渋谷ツタヤの公式ツイッターアカウントをご覧くださいとのことでございます。
はい、
ぜひね、お時間ある方は参加していただけたらと思います。はい、ということで、エレカタの決意ポッドキャスト、今週はこの辺で、さよなら。
さよなら。